私たちはこの1年間毎週この礼拝のたびに賛美歌262番を賛美してきました。十字架のもとに集い、そして十字架を仰ぎ見、また十字架の恵みの家に主の栄光を望み見てきた一年間でありました。皆さんお一人お一人にとりましては、どのような一年間の歩みでしたでしょうか。今年最後の礼拝において、ガラテヤ人への手紙から御言葉を読んでいただきました。このガラテヤ人への手紙は今年の年頭元旦礼拝の時に学んだローマ人への手紙とともに福音の核心について述べている、そういう書簡であります。すなわち私たちに与えられた救いは立法の行いによるのではなく信仰によるのだということで、その根拠に十字架があるということです。この十字架こそ私たちの罪を許し、この十字架こそ私たちを自由にし、私たちに新しい命を与えるものであります。今年の最後のこの礼拝において、この御言葉から学び、十字架のもとに生きるとはどのようなことであったのかということを改めて考えて、悔い改めに導かれて感謝を持ってこの年を終えることができればというふうに思っております。14節でありますが、使徒パウロはしかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外には誇りとするものが決してあってはなりませんと言いました。で、まあよくよくこう見ますと少し変わってるというか、この自分の現状を語ったというよりは、こう宣言をしているような、そんな言葉になっています。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんと自分にこう語るんです。私たちもこの御言葉が私たちに自身に語りかける、あるいは私たち自身のこの心に刻まれる、そんな御言葉となるように願いながらこの箇所を味わっていきたいと思います。11節から読んでいただきましたので、その文脈に従って学んでいきたいと思います。この6章の11節はガラテヤ人への手紙の、まあ、本当にこの最後の部分にあたり、手紙では追伸のような、そんなところであります。ご覧なさい、こんなに大きな字で私はあなた方に自分の手で書いていますと。パウロの手紙は口述筆記でありました。いわゆる代筆です。しかし最後に自らペンを取り自分の手で書いたというんです。こんなに大きな字で書いたというのは、声を大にして言いたいということの表れです。パウロは最後に兄弟姉妹たちに最も伝えたかった大切なことを 大きな字で直筆で書いたんです。でこのような教理書簡ですので少し背景を説明する必要もありますけれども、12節13節を読んで少し説明をいたします。肉において外見を良くしたい者たちが、ただキリストの十字架のゆえに自分たちが迫害されないようにとあなた方に割礼を強いています。割礼を受けている者たちは自分自身では律法を守っていないのに、あなた方の肉を誇るためにあなた方に割礼を受けさせたいのです。この教会の中にかき乱す者たちと呼ばれる者がおりました。そういう存在があったわけです。2017版の聖書では動揺させる者たち、そんなふうに書いていますが、いわゆるこう教会の中に混乱を与える、あるいはこの福音の恵みから引きずり下ろそうとするようなかき乱す者たちがいたということです。それはすでに語ってきたことです。でその者たちがあなた方に割礼を受けさせようとしているんだというんです。割礼というのはユダヤ人が神の契約の民の印として男性の肉体に施すものであります。しかし今は十字架の恵み、今は十字架の恵みによってまた信仰によって救われた私たちにはそれは必要ないというのが使徒パウロの主張であります。けれどもこの福音に反するかき乱す者たちは自分たちがユダヤ教の教えを捨てきれないだけではなく、ガラテヤの兄弟たちにこれを強要していたんです。パウロはここまで来て、神学的な話を繰り返そうとするのではありません。かき乱す者たちの内側の問題、その本当に隠れた動機について暴露し、それを伝えようとしています。そっちの方がこう根が深かった大変な問題であったんです。どんな者たちであったのか、彼らは肉において外見を良くしたい者たちだって書いています。でここで肉というのは、割礼が肉体に施されるものであったので、そういった意味でも肉と言われるかもしれませんけれども、人間的な欲望的な思いのことを指しています。13節の後半にあなた方の肉を誇るっていうふうに書いてありますけれども、要はその者たち、ユダヤ主義者とも言われますけれども、その者たちがガラテヤの教会のその兄弟姉妹のところに入り、彼らに対して熱心になり、それは正しい福音に結びつけるのではなくて自分たちに熱心にならせようとするような、そんな働きがあったんだと。自分たちの支持者を集めて、あなた方を獲得したことを誇ろうとするような、そんな肉的な思いを持った者がいるということです。ちょっとこう自分たちの一派のようになっていたということです。でより多くの支持者を集め、自己拡大というかそういうことをしていた、虚栄心の塊のようなものがここにあったということです。でそのような者たちがさらには迫害を受けたくないという理由であなた方に割礼を受けさせようとしているんだと。ただ自分たちの誤りから熱心であったというだけではなくて、そんなことじゃなくて実は迫害を受けたくないからあなた方に割礼を受けさせようとしているんだということです。でそのことを通して 自分たちのその割礼派の一派が増強されるとともに、そのことを通してユダヤ教からの迫害も回避していようとしようとしていたと、まあ、そんな背景であります。まあ、確かに当時この社会の中で迫害というのは大きな問題でした。この現代の日本に住む私たちには想像の絶するような戦いがあったと思います。私たちの国でももちろんこの戦時中とかであれば非常にこう大変な問題であったと思いますが、おそらくそれ以上だったんではないだろうかと思いますので、まあ、簡単にこれを批判できるということはないと思います。しかしこれは本当に信仰の根幹に関わることであり重要な問題であった。そこでパウロがこの手紙を書いたわけなんです。まあ、そんな特殊な事情をちょっとまず先に説明させていただきました。で、今この箇所を読む中で思わせられることは、私たちの中にもかき乱す者たちがいるということです。誰がということではなく、お互いに自分のことを考えなければならないと思います。外見を良くしたいという肉の思いを持っている者がいる。確かにこの1年間の中でもいろんなものをこう求めながら生きてきたということを認めざるを得ないという面があるのかもしれない。あるいは迫害に遭いたくないという心、まあ、もちろん迫害に遭いたくないのは当然であります。好んで迫害に遭いたいという人はいないわけですから。でも突き詰めれば彼らと同じような外見を良くしたいというようなその思いと、迫害を受けたくないというような思いの中で、私たちがどれほど誠実な信仰生活を失ってきたか、あるいは妨げられてきたかということをこう考えさせられるように思うんです。今この1年間の最後の礼拝の中で1年を振り返るというときに、あ、こういうことがあったな、ああいうことがあったなという意味で、いろんなことを思い起こすことは大切なことだと思いますし、そのことで感謝を持つことは大切でありますが、でも1年間というのは特別なことがあっての1年間というよりは、本当に日々の一日一日の365日の歩みがあっての1年間ですから、振り返ったときにその日々の歩みの中で私はどれほど誠実に主の前に歩んできただろうか、あるいは肉において外見を良くしたいというような求めの中で生きてきてしまったことはないだろうか。迫害という強い言葉では私たちはちょっと厚かましくて言えないかもしれませんが、本当にこの世の中で生きていく中で人目を気にするというようなことからしっかりと信仰に立てなかった時があったということも考えさせられるんじゃないだろうかと思うんです。で、それは主の前に隠すことではないと思います。主の前にそれは認め、そのことを主に告白して悔い改めに導かれるならば、そのことこそ十字架のもとに来るということであると思います。年間の歩みを振り返って皆さんいかがでしょうか。で、パウロはそういう背景を語った後に14節から 自らについて語り、それをもって大切な勧めをしようとしています。改めて14節、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。そう思っている。世に対して人々を前にして自分自身の何かを誇ろうとするならば、多くのものを持っていたパウロであります。ピリピ人への手紙の3章4節以下を少し読みますけれども、そこにあります。ピリピはこの次の次といいますか、エペソピリピと続きます。3章の4節以下にはこういうふうに書いています。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼ると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。つまり、まあ今で言えばエリートだということです。家柄もよく、その行いも努力してきたことも非の打ちどころがない、そんな私であったと、まあ、自ら告白するんです。しかしその後7節に続きますけれども、私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。これが今のパウロの告白なんです。ある意味では、これまで積み上げてきたユダヤ教徒としての全てを失った。でもそのようなものは、まあ、損であった。むしろ塵あくただと言うんです。まあ、もちろんパウロのこれまで積み重ねてきた知識と経験が今日の使徒パウロを作っているわけですから、客観的に言えば無駄ってことはありません。神様は人を無駄に用いたまわないし、また不必要な経験をさせることもありません。私たちの人生もいろいろなことを学んでこられ、あるいは経験してこられ、その一つ一つが生きて今日あると思います。それは素晴らしいことです。でもパウロにとってはそのことにおいて世に対して自分を誇るようなものではないと言ってるんです。それを誇りとするようなことは私はないと言ってるんです。それをかなり強く言ったわけです。私たちはいかがでしょうか。まあ、誇りとまで言うと、私たちもそのようなものはあるとは思っていないというかもしれません。まあ、自分を自慢するようなそんなことはまあしない、そんなふうに考えるかもしれない。 でも私自身思いましたけれども、この誇るを、まあ、例えば頼るに置き換えて考えたらどうか。キリストの十字架以外に頼るものがある、これを生きがいとしているということとか、あるいは切実な経済的な問題とかもあります。頼る、実際に生きていく中で必要なことです。いろいろな希望や生きがいがあることも素敵なことだと思います。しかし本当に私たちが誇りとするものは何だろうか、頼りにするものは何だろうかと今御言葉に向き合いながら自分自身に向き合うときに、ああと改めて十字架以外にはないというところに立ち返らせられる、そんな思いを持ちます。パウロをしてまで、私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんと言わせました。これ自分に語ってるんですよね。決してあってはなりません、パウロをしてまでそのことを言わせた、まあ、つまり肉の欲によって常に世に誇りたいという自分がいる。そんな中で宣言というか決心のような思いもここに含まれているんじゃないかと読むんです。そしてその世に対して自分を誇りたいというものを持っている、あるいはキリストの十字架以外に頼るものがあるという時に、私たちの心は十字架からそれているということに気づくんです。十字架からそれていた。パウロの告白は続いてこう書いています。14節の途中からですけれども、この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。まあ、というのはっていう感じでしょうかね。続けて読むと、というのはって言葉は入ってませんけれども、実際でも流れとしては、というのはまさにこの十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死んでいるんだから。イエス・キリストに出会い、その十字架を知って以来、彼は十字架を見上げていただけでなく、自分もキリストと共に十字架につけられているというのが彼の考えでした。すでに語っている、まあ、2章のガラティアの2章の19節に素晴らしい御言葉があります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。もはや私が生きているのではないというんです。この世界で、この肉の世で生きていた古い自分は、十字架で死んだ、もはや私が、あの私が生きているのではないというんです。今私が肉において生きている命は、この命は私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰による新しい命なんだというのがパウロの告白するところでありました。イエス様に出会い、あの十字架を知って以来、 彼はその十字架を仰ぎ続けましたけれども、ただ仰ぎ続けるのではなく、まさにキリストと共に十字架に死んだというのが彼の立つべきところでした。ですから今私は世に対して誇ろうとするようなものは何もない、世に対しては死んでるんだから、そのことが世は私に対して死に、私も世に対して死にましたということであると思います。私たちはどうでしょうか。この1年間の中で本当に十字架のもとに集ってきました。それは素晴らしいことです。改めて本当に感謝をしたいと思っています。十字架を見上げてきました。私たちは本当に十字架を見上げることが大切であるというか必要です。でもともすると、これ霊的な問題でただ見るという意味じゃないですけれども、見上げているだけで終わってしまっていた、そんなことがあるんじゃないだろうか。この世において、この時代において、外見を良くしたいというような格好をつける意味ではありませんけれども、でもそういう肉の思いがあった、迫害されたくないというような人間的な弱さも抱えていた。キリストと共に死ぬことができないでいた、そんな自分に気づかせられる、そんなふうにも思うんです。しかし今この御言葉に向き合う中で、この一年を振り返ってむしろ悔い改めるならば、本当にその悔い改めによって、与えられた経験によって、新しい命に歩む恵みへと招かれていることを思います。あと短く15節16節を読みたいと思いますけれども、パウロはここでなお問題に戻ってこう語ります。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。割礼の有無など、表面的なことなど問題ではない。大事なことはキリストと共に十字架に死に、しかし故に復活のキリストと共に新しい命に生かされているということだと。これを新しい創造と言います。私たちはイエス様と共に十字架に死に、今本当に新しい命、新しい創造を持ってそれをいただいている。そこに立つ、この古い世に生かされながらもその新しい創造された命に立つ、それがまた十字架のもとに立つという生き方であると思います。使徒パウロの手紙第2コリントの5章17節に素晴らしい御言葉があるので、これも読んでみたいと思いますが、第2コリントの5章17節聞いてくださればと思いますが、誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。十字架のもとに生き、キリストのうちに生きるなら、その人は新しく作られたものなんだ。古いものは過ぎ去って新しくなるんですね。確かにイエス様でさえ死ぬことなしに復活することはありませんでした。死ぬことなしによみがえることはできなかった。新しい命に生きることはできませんでした。私たちも改めて問われるところは、新しい命を与えられるという恵みが約束されているというか、すでにいただいているんだから、この古い自分がイエス様と共に十字架に死ぬ、 そのことを心に留めさせて歩むということであるというふうに思います。まあ、冒頭このガラテヤ書というのはそもそも全体的にきつい強烈な手紙なんですけれども、少し心に刺されるような言葉があったならばむしろ幸いだと思います。1年間を振り返って感謝をするとともに、むしろ歩んできた自分たち自身のこと、その心を振り返って悔い改めに導かれるならば、それは幸いな新しいスタートへの素晴らしい備えとなると思います。新しい年、新しい命に生きるために本当にこの1年間神様は素晴らしい経験を私たちにさせてくださったことを思います。御言葉に心を刺されて本当に主のもとに立ち返り、十字架のもとに集いたいと思うんです。最後に16節を読んで終わりにしたいと思いますけれども、この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますようにという祈りを持ってこの段落を終わっていきます。いかがでしょうか。御言葉を心に留めて、改めて死の前に悔い改めを持って静まりたいというふうに思います。